さあ始まりましたカルティベースラジオ。私パーソナリティを務めます株式会社耳ぐり共同代表の安西勇気です。
皆さんこんにちは。株式会社耳ぐり
いやそこ忘れた
共同代表の南です。
はい、はい、というわけで、はい、このカルティベースラジオはこれからの時代の人と組織のマネジメントの実践論を探求していく番組です。経営コンサルティングファームでもあり文科省認定の研究機関でもある株式会社耳ぐりがお送りしております
もうそのフォーマットに僕笑っちゃいますね。
ダメだね、もう2回目からもうこのフォーマットがもう辛いっていう、はい、いやでも慣れる大丈夫
面白い、
はい、毎回言っていくのが大事。
真面目に言ってる安西さんが笑えるもんね。
そうっすよ、もう、はい、耳ぐりは分かんなくならないしいやダメかもしれないですね。ポッドキャスト向いてないのかも、ちゃんと撮るのが向いてないのかもしれないですね。はい、まあでも、はい、あのね、前回リニューアルをして、
そうですね、はい、
ちゃんと何のポッドキャストか言うとか、はい、何者かをちゃんと言うとか、はい、ちゃんと自己紹介をするとか、
いやちゃんと自己紹介しすぎだから、はい、いやでもね、あのね、僕の自己紹介を真面目にしたわけじゃないですか、はい、だから今回は覚悟してもらいますけど、はい、安西勇気さんの自己紹介をちょっとさせていただきますからね。
はい、じゃあ今日は、まあ、私のこれまでの自己紹介というかヒストリーということなんですけど、何から話していけばいいですか、
はい、何から話しましょうね、うん、まあ、でもやっぱりあのコンサルティングファームと研究機関って近いような遠いようなみたいな感じだなと思ってて、はいはいはい、我々人組織に対して、まあ、経営コンサルティングファームとして支援をしてたりとか、まあ、いわゆるなんか経営構想がある中で変革に寄り添っていくような、うん、まあ、コンサルティングファームなわけじゃないですか、はい、それと研究機関ってどう結びついてるんだろうなと思って、うん、安西さん的にどう結びついてると思ってるんですか。
そうですね、まあ、でもまあ結びついてると思って研究機関になった、コンサルのために研究機関になったっていうよりかは、まあ、僕もともと大学でずっと研究して博士号を取って、その後も大学の教員として研究をしていて、
東大で、
はい、出ましたね、はい匂いを一生懸命消そうとしてるんですけどそうなんですよ、今でも一応東大に席があって大学の教員でもあるっていうのは今も続いてるんですけど、でもなんか大学で研究したいっていうよりかは、まあ自分の好奇心に基づいて研究がしたいし、なんか飽きちゃうんですよね、うん、なんかずっと同じことやってるとか、こうこれが専門だからこれについてずっと教え続けるみたいなのって、まあ、飽きてしまうっていう特性があるんで、まあ、自分が分かんないことをなんかこう追いかけてるのが、まあ、嬉しいし楽しいっていうのがあるんで、なんかコンサルティングファームっていう風になると、うん、やっぱこう専門性を持って企業の課題解決をしていくっていうのは、ある分かってることをベースにビジネスをしていくことになるわけじゃないですか、
はいはいはい、
けどなんかそこに陥るとやっぱ自分の好奇心というか探求心は枯渇してしまう恐れがあるなと思って、はあはあはあ、分かってることでビジネスするんだけど分かんないことを追いかけるっていう機能をなんか残しておかないと、なんかこう企業としてなんか発展がないなと思ったっていうのもあって、うんうん、経営コンサルティングファームなんだけど文科省認定の研究機関っていうなんか二重アイデンティティを持たせてるっていうのはそういう意味付けなのかなって気がしますけどね、はいはい、
まあ、その結果、まあ、結構謎のコンサルティングファームとしてのビジネスも謎の機能になってますよ、
うん、
なんていうか、まあ、一般的にコンサルティングファームだったりとかでスケールさせていこうとするとやっぱり商材とかを作って固定化させてそれをトレーニングしてっていうことに、うん、まあ、特に日本の場合はなったりとかするんですけれども、うん、我々の場合どっちかっていうと、まあ、研究をベースにして探究テーマがそこにあって、うん、そこから触発しながらそれぞれのチームだったりコンサルタントのみんなが再解釈をして自分なりにアレンジして探究を設定して、うん、でそれを、まあ、それぞれの企業に入りながら一緒に分からなさに企業の構想の向き合いながら一緒に並走していくっていう、うん、なんかそこは売りになってるから、うん、まあ、その研究機関とコンサルティングファーム、
うんうん、
が解き合ってる謎のアイデンティティがあるっていうのは、まあ、なんかそういうコミュニケーションスタンスにもつながってるのかなと思いますけどね。
まあ、そうですね、うん、なんで結構誤解されがちなのが耳ぐりは今70名の組織なんですけど、うん、その70名の中に研究担当者がいて、で研究をしないコンサルタントがいてっていうわけじゃなくて、
はい、
なんか研究部門とか研究がメインロールの人は確かにまあいるんだけれども、なんか組織全体が研究機関で全員が探究者であるみたいな、 なんかそれを一つのまあ重要なアイデンティティにした結果、なんかみんながやっぱこう自分が分かってないこととか、分かんないなりにお客さんと一緒に考えることとかをすごい大事にするカルチャーになってます
よね。めちゃくちゃみんな探求者なんですよね、うん、よくあるんですよ。なんていうか、特定の理論があって、うん、それが方法論化され、うん、でそれをみんな提供してるのかって思いきや、あくまでもそれは参考ソースみたいな、うん、触発を受ける材料みたいな感じで勝手にみんなで探求やって、うん、お客さんと一緒にやっているっていうのはすごい良さだなとは思ってますけどね。
そうですね、
一瞬通りにちょっとなんかね、特定のあれが思いついたんですけれども、う
ん、まあなんか出現しそうだからやめた顔はしてまし
たね。出現、はい、出現ラインが難しいですね。リニューアルしてからなんかちゃんとしようとするから、はい、出現しないようにっていう、なんか昔に比べて5歩くらい手前に
今いるんですけど、いやいやいや、スタジオ収録だから出現しちゃいけないとか、うん、はい、ズーム収録だから出現していいとかじゃないですからね。
本当ですか。
全部公に発信されてるコンテンツなんで、
はい、確かに、はい、確かにそうですね。
可愛い出現は OK だけど、はい、ダメな出現はダメですよそれはね、変わんない、ね、リニューアル前後変わんないんで、はい、
あ、本当ですか、はい、じゃあちょっとエラーがあるかもしれないですね、はい、過去ね、いろいろ聞いて、ね、
でも これまでは完全取っ手出し、はい、無編集だったんですけど、はいはい、今回は一応ちゃんと収録して、
あ、じゃあ P を入れられるわけですね。
本当にまずかったら編集しよう、
は
い、
名前とか途中に僕は出現したら P ってひたすら入るわけですね、はい、なるほど。
不自然な切れ目とかあったら、はい、なんか言ったんだろう、はいさせていただけるので、はい、めちゃめちゃ脱線しちゃいましたけど、何の話でしたっけ、
はい、いや、安西さんだから研究機関コンサルの謎のアイデンティティあるんだけど、うん、それってそもそも安西さんのそういう衝動だったりとか動機だったりとか研究機関、うん、まあ、研究者であるってことにつながっている、そこから発せられているものでもあるよね、うん、みたいな話をしたところだったんですけど、ま
あ、そうですね、
はい、うん、何の研究やってんですか。
何の研究、まあでも何の研究やってんでしょうね、うん、なんか僕一応これまでの話をすると、というか最初の話をすると、大学院生時代はワークショップの研究をしてたんですよね。
ワークショップデザイン論、めっちゃいい本ですよ、ね。ワークショップデザイン論。
2013年に出版した僕の最初の著作、協調で書かせてもらった著作なんですけど、ワークショップという方法の作り方を理論的に解説した本がデビュー作だったんですよね。
はいはいはい。
まあ、結構読みづらい、本なんで、あれをなかなか評価してくれる実務家の人、ビジネスパーソンの人あんまりいないんだけど、結構みなべさんね、プッシュしてくれてますよね。
めちゃくちゃいい本ですよ。すごい分かりやすいし、今読んでも味わい深い。
まあ確かにね、うん、いろんなエッセンスが詰まってるなと思いますけど、でもあれ大学院生の時に書いた本で、
天才だな
やりづらいな、この自分の
天才
ね、はい、なんで天才なんですけど大学院生時代にワークショップの研究をしてたんですよ。はい。で、まあ、どうやってそのワークショップの場を設計したりファシリテーションしたらこうより深いコミュニケーションが起きるのかとか、なんか新しいアイデアが生まれるのかみたいなことを、まあ、自分でやってこう、なんだろう、データを取って論文を書くみたいなスタイルでやってたんで、なんかこう他人の論文をこねくり回して研究するとか、なんかこう、なんだろうな、ずっと研究室にこもって研究するっていうよりかは、やっぱ僕実践がありきで、自分の実践の解像度を上げたりとか、自分がより良い実践をするために、つまり自分の技を上手くなるために研究してたんですよね。
はいはい。
だからもともとはワークショップ、どうやったらもっと上手くできるのかなとか、どうやったらもっと面白いワークショップできるのかなと思って、なんかワークショップを探求してたんですけど、
うんうん、
だんだんだからこう、耳ぐりがこう成長していって、まあ、みなべさんが自分でコンサルティングやる案件が減ってるのと同じように、はいはいはい、僕自身がやっぱりワークショップのプロジェクトをやったりとかって2018年以降とかすごい減ってるんですよね。
はいはいはい。
2018年頃までは現場で僕もワークショップやってて、資生堂さんの理念浸透のプロジェクトとかが結構最後の方の実績なんですけど、そういうのを割と現場のメンバーに渡してって、こう組織作りとか、
うん、
なんかこう、まあ、あるいはコンサルティングとして入るにしてもワークショップやるんじゃなくて、なんかもうちょっとこう上流のこう組織変革のプロジェクトだったりとか、
そうですね、うん、なんか経営構想とかを描くのを一緒にやったりして、でじゃあそれを具体的にどう数か年で並走して変革構想を実現していくんでしたっけっていうのをやったりしてて、うんうん、 すごいなと思いますけど
ちょっと
皆さんね、
うんうん、南部さんと僕微妙に芸風が違いますけど、うん、なんか広い意味での組織のファシリテーションみたいな、
そうですね、
うん、ことをやるようになったんで、なんかワークショップっていうなんか10人とか20人の何時間かの場をより良くするんじゃなくて、ワークショップ的な思想とかスタンスを持ったワークショップ型の組織をどうファシリテートするかっていうふうにこう問いが拡張されていって、まあそういう研究をするようになったっていうのがここ数年、
うんうん、なるほどですね。
だそうするとこうアイスブレイクどうするとか、
はいはい、
なんかプログラムの時間割どうするとかっていう話っていうよりかは、経営として描く問いをどうするとか、はいはい、カルチャーどうするとか、うん、そういう話になってって、だからちょっとスコープを広げて問いのデザインとか、
うんうん
うん、なんかそういうこうキーワードを広げながら、
問いのデザインいい本ですね、
出た2冊目今回2冊目の PR 来まし
たね。いや、問いのデザインめちゃくちゃいい本ですよ。だって
っ
いやもう最近ね、もうみんな言いますもんね、経営者の方とか大企業の方とかも結局経営とは問いであるって皆さん言いますからね。
あ、まあそうですね、う
ん、結局経営者のなんか経営をやっていこうとすると、やっぱり社会をマネジメントすることにね、1000人1万人になってくる、うん、なってくるわけじゃないですか、
うん、
そうなってくるといろんな、 なんかそこの社会で起きている事象とかをパターンを編み出していって、その中でちゃんと抽象化をしながら、
うん、
どういうふうな問いにしたらコンテクストが生まれて、みんながなんかその中で対話をしたり、なんかその中で実践していけるんでしたっけ、場ができるんだろうみたいなことを、うん、まあ、経営の方がおっしゃるケースってすごい多くって、
は
い、
うん、
だから経営とは問いである、問いのデザイン、
うん、
めちゃくちゃいい本ですね
そうなんですよ、
そうなんですよ何言ってんの。
そうだ、2013年にワークショップデザイン論を書いて、問いのデザインが2020年なんで、
うん、
まあ7年ぐらいのスパンがあって、ちょっとなんか次のステップに行ったみたいな感覚なんですよね、
はいはい、
でもおっしゃる通り、本当にワークショップのやり方の本はあんまりこう経営者の方で読んでいただいてるフィードバックっていただいたことないんですけど、
うん、
問いのデザインは結構大企業の経営者の方とか、
すごい皆さん読まれてますよね、うん、
結構手に取っていただいてる方が多くて、なんかそれは僕にとってもなんかすごく視野が広がったというか、なんかまあ自信にもつながったし、なんかこうそれで新しくいただいた関係性とか機会でなんか新しい研究のこう起点にもなったしみたいな感じで、すごく一気に研究フィールドが広がっていったっていう感じでですね、
うん
うん、まあでも今はあの問いに限らずこだわらず、まあ耳ぐりのスコープである、我々はあの結構大きめの組織の問題を解いていこうっていうふうに設定してるじゃないですか、
はいはいはいはい、
もちろんスタートアップさんだったりとか、組織のサイズによらず組織の問題って起こるんだけれども、
うん、
やっぱこう1000人とか5000人とか1万人とかで、かつビジネスも多角的に複数の事業を展開して、うん、いわゆる多角化経営に入ったフェーズだからこそ起きるややこしすぎる問題、
ややこしいですね、
はい、なんかこれをちゃんと推進していけるなんか思想とか理論をちゃんと構築したいみたいなのが、まあ、今の研究スコープかもしれないですね。
難しいんですよね。なんかシングルプロダクトとかで一つの事業とかでやってる場合って、ある種その事業を作り上げることが目的化するから、うん、それがうまくいってりゃそれでいいになるんですけど、うん、複数の事業が出来上がってくると、結局そこの事業に集っている人の多様性も上がってくるわけだし、うん、そこの事業の前提も変わってくる中で、結局その事業同士が絡み合わせながらシナジーを生みながら相乗効果を作りながら、結局我々はどういう社会を作っていきたいのかっていう、うん、といっと、さらに内部にいる人たちも我々は多様性を持ってどういう社会を内部に作っていくのかっていう、多角化と多様さの問いが、つまり社会的なデザインに向き合っていくことが求められてきたりするんですよね、
うんうんうん、
だからそこの、まあ、ややこしい場をどういうふうにファシリテーションしていくのかっていうことが、うん、まあ、研究テーマにだんだんなってきているところですね。
そうそうそう、まあ、しかもやっぱり僕って経営学の人じゃないんですよ。
そうなんですか。
そうですよ、経営学部
何の人なんですか
僕あの学部、あの工学部、精密機械工学科ですからね。
どういうことですか
いやもうゴリゴリの理系の学部にいて、いや大学院からあの学習論とか 認知科学とか、
はいはい、
そういう領域でワークショップの研究してきたんで、
うん、
なんか組織とか経営の研究してきてないんですよ。だから多分経営学者、僕が経営学部で大学院が経営学研究科とかで、
うん、
経営学の学会で研究してきたら多分今みたいなこと言ってない気がしていて、
はいはい、なるほどね。
なんか僕ずっとだから学習論とかよその畑にいたもんだから、なんか結構経営学の本とかが頭に入んないんですよね。
はいはい。
で最近よく言ってますけど、やっぱこうめちゃくちゃ経営学ってすごい軍事的じゃんっていうことを、まあ、最近耳ぐりでもよく声高に言ってますけど、まあ、戦略戦術で兵隊の育成、軍を率いてシェアを奪うみたいな、はい、めちゃくちゃ戦争メタファーがベースにあるよなみたいな、これ多分当たり前すぎて、
うん、
経営学者も経営者も突っ込まないと思うんですけど、
はいはい、
なんか外からよその領域だったからこそ結構そこに素朴な違和感を覚えて、なんか軍事的な世界観じゃなくて今ってすごく冒険的な世界観だよねみたいなことをよく言うんですけど、
はいはい、
なんかそういう不確実な時代の中でなんか一人一人が自分のやりたいことを諦めないみたいな世界のマネジメント論って結構再構築しないといけない論がいっぱいあるよなと思ってて、
はいはい、
だ僕的にはなんかそういうこうなんだろう、冒険的なマネジメント論とか組織作りとか事業作りとか多角化系とか、
うん
まあ、そういうのはねもうちょっと長い時間かけてやっていきたいなっていうのが展望かもしれない
ですね。なるほどですね。まあでもすごいメタ的に経営経済の観点から見ても今のってそうだよなって思うところはあって、
うん、
やっぱりまあ軍事的な戦略だったりとか戦術だったりとかそういうのがまあもてあやされて、まあ、メタファーになりながら発展して、まあそれこそコンサルティングファームが言い出したことではあるんですけどね、ではあるんですけれども、それってやっぱり高度経済成長期だったりとか、まあいろんな会社、いろんな社会の中で、やっぱり世界中で、まあ資本経済がどれくらい伸びるかっていうのはもう青天井で、まあ先が見えない中で、やれどんどん行こうみたいな、伸びることありきで、そこがもう、領地がどんどん膨らんでいく中でそれをいかに先んじて奪い取るかっていうことが、うんまあ、そのスキームの中ですごい都合は良かったんですよ ね、
そ, うですね、う
ん、だからその中で、まあ、物的資本を追求して豊かになっていくっていう観点では非常に良かったんだけど、
うん、
でもまあ経済的にも、まあ、天井のなんか一番上みたいなのはもう見えちゃってる中 で、うん、でその中で、まあ、資本とか資源が、まあ、限界点がある中でそこをむしろ豊かにしながら、まあ、丁寧に丁寧に増やしていきながらそこを再利用しつつより豊かになっていくにはどうすればいいんだろうとか、
うん、
あるいはそもそも資本経済って結局みんなが価値が感じているものに対して投資をして増やしていくっていう共感経済でも、うん、メカニズムもあるんで、
うん、
結局まあ、物的資本って基本的にみんな豊かになってるわけじゃないですか、
うん、
結局ね僕ネットフリー大好きですけれども永久にまああれくらいの1000円くらいで月額でめっちゃ映画とか見れたりとかするわけじゃないですか、うんうん、めちゃくちゃそれって物的に豊かで恵まれてるなって思うんですけど、うん、その豊かさの定義がだんだん人間が変わってる中で、うん、それに対してどういうふうに伸ばしていくのかっていうのが次の共感経済のポイントだなとは思ってはいるんですよね、
うんうん、
でそうなってきた時に、まあ、メカニズムだったりビジネスモデリングとか経済の在り方とかを微妙に調整していく必要があるよねっていうのが、うんうん、基本的に企業経営とか経済の観点でみんな問いになってて、
はいはい、
ディスカッションしているところなのかなとは思うから、
うん、
そういった意味で、まあ、そこの微妙に歪んでいるところを調整していって今の人間社会に適切な形にしていくっていうのはパースペクティブに変えていくっていうのは、うんまあ、議論が進んでいるところだから、
うん、
そこの先端を行かれている研究をされている方なんですね、
まあ、しようとしてるって感じ
ですね、 いいね、はい、医師としてしようとしているというところで、
うんまあ、でもだからなんかちゃんと人間らしい人間に合ったなんか方法論を探りたいって感じですね、
はいはい、
なんかやっぱこうどっかでやっぱ人を記号的道具的に捉えて、まあ、その中でのこう経済成長みたいなところがベースになったところでなんか働いてるのも人だし経営してる人も人だし、うん、なんかその人間らしいマネジメント論みたいな、なんかいうのを探りたいなっていうのを、
うんうん、
学習を大切にしてきた身として思ってるみたいな、
はいはいはい、いいですね、
はい、そんなことをちょっとこれからもねやっていきたいなと思ってる感じです、は
い、いいですね。まあでも結局資源が限り資本も限りがある中で結局 人を人として見ながらそこをちゃんと豊かにしていきながらでそれをベースにしながら経営をやる方が回り回って合理的ではあったりとかするので、うん、中長期視点で言うとですね、うん、確実にそれはそうなんで、
うん、
ね、何でしたっけ、粋な ROI、 野暮な ROI みたいな今日のミーティングであ
ったりしましたね。今日ね経営会議で出ましたね。
そうそうそうそうそう、
ROI は大事なんだけど、
うん、
粋な ROI と野暮な ROI があるんじゃないか
ね、そういう話をしましたからね。謎の
名言っぽい発言が出てね、はい、よくわかんないまま終わりましたけど、はい、まあでも粋なマネジメントをしていきたいねみたいなね。
そうですね、
はい、経営チームで確認しましたね、
うん、
はい、まあ、そんな感じで、なんで、まあ、個人的にはだからね、もう問いの安在を脱却したいんですよ。
え、
なんかもう問いの人だと思われてるんで。
だってイベントさしょっちゅう出てらっしゃいますし、はい、僕知らない間にツイッターとかで安西祐樹氏が登壇、問いのデザインの著者って大体書いてありますよ、
はい、そうなんですよ、
はい、
僕そんな問い興味ないですからね。
問題発言みたいなまあちょっと買った人に謝ってください、ね、
そうですね、申し訳なかったんですけど、それは語弊があったんですけど、
本当です。
もともと別に問い興味ないし、もともと別に対話興味ないし
大丈夫、問いのデザインっていろんな人に応援されながら書いた本でしょ、大丈夫、
うん、そうなんですけどね、うん、なんか
ちょっと粋じゃないな、
はい、ちょっとまたそれ話しますわ今度ちゃんとやる理由があるんですけど、なんでなんかちょっと今あの僕の関心の全体の中のすごい一部分でやってる感じがしてるんで。
あ、なるほどですね、
うん、ここが安西じゃないよみたいな。
あ、
うん、問いのデザインだけが僕じゃないよみたいな。
なるほどですね、はい、一要素に過ぎないと。
そうそうそうそう、
そこだけ見て、うん、安西祐樹を照らすなというところですね、
はい、一時的に書いたなんかこう、
はいはい、
立ち止まって書いた本なんで、
はい、まあ多動性がねすごいあられる方なんでね、
はい、
ちょっとね次の衝動があられるということ で、
はい、ちょっと次回作にご期待いただければと思います、はい、はい、というわけで今日は僕のねヒストリーを深掘りしていただいて、
どうでしたか、あの自分のヒストリーを改めて言葉にしてみて。
そうですね、まあ研究者としてのこうアイデンティティっていうのはちょうど僕2024年で39歳になるので、
はいはいはい、
30代最後の年なんですよね。
すごいっすね。
すごい、何すご
え、あ、いえいえ、39歳で、あのなんかすごいなと思って。
いやいやいや、全然そんなことはないんですけど、でもなんか節目じゃないですか、やっぱ南さんも40歳になったらちょっと変わったでしょ、はいはい、30代。
変わります変わります。僕割と身近な社会があのハッピーだったらいいなくらいのタイプだったのに、うん、なんかあるあるなんですけど、40くらいになるといろいろ考え出して、
うん、
もっと社会に役に立ちたいなとか急に思っちゃうんですよね、はいはいはい、40くらいな、
そうですよね、
45くらいの年齢になると、うん、
なんかやっぱ視座が変わる節目だなって、過渡期だなって感じるから、なんかやっぱ40代自分は何を研究していくんだろう、耳ぐりを通して何をやるんだろうって、やっぱ、うん、あの見えてないというか現在進行形で考え続けてる、
まあ、見えてない方がいいよね、うん、なんか40歳の時に多分50歳の時こうなるんだろうなって見えてるの、もうテンションが落ちるから、
ね、
もうよくわかんない50歳になってください、
ね、はい、なのでちょっとね考える機会になってよかったなと思います、
はい、
はい、まあ、というわけでちょっとね前回に引き続き、2回にわたってパーソナリティである南安西のヒストリーを紹介する。大丈夫だ、
ちょっと、はい、あの2回真面目にヒストリーちゃんと取ったから、うん、次からあの適当でいいですよ
ねそうですね、
大丈夫、
はい、OK、なんでちょっと、
はい、
次回からはあの通常運転でやっていきましょうということで、
はい、
今回はここまでにしたいと思います。
はい、
というわけで、ここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、番組への感想はですねハッシュタグカルティベースにて、いただければと思いますし、また概要欄にフォーム設けておりますので、質問、お便り、お仕事の相談などお気軽にご連絡いただければと思います。というわけで次回もお楽しみにしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。